78.5 FM 北九。
知ってる？
新活！
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいています。それでは早速進行役の北尾さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、時刻ちょうど10時1分となったところです。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ちょもう一回行きましょう。おはようございます。
おはようございます。
思わず今日はちょっとね、応援に駆けつけてくれている某ディレクターがちょっとね喋りたそうな雰囲気なんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。始まりました知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、今日で280回目からした。拍手。280回目を迎えた記念すべき、今日の放送なんですけれども、先週でですね、レギュラーのパーソナリティの3人が全員卒業いたしまして、今日は、ちょっとですね、予想へ新たにですね、新しいメンバー、今日は一応インターンシップということで、2人の大学生にお越しいただいておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、進行役番組パーソナリティの、シャッフル北尾こと北尾陽次です。今日の北九州地域、若干薄ごもりという感じですが、まあ寒いとは言ってももうやっぱり春めいた感じでね、厚着はしなくても外に出歩けられるようなっていうのは気がいたしますが、とは言っても寒暖の差も激しく、まだ桜がまだまだこれからということですので、まだ梅の時期が残っているのかなというような今日この頃でございますが、今日ですね57分間、お伝えいたします。早速ですが今日の、学生さんのご紹介ということで、どっちから行きますか。これじゃんけんでやりましょうかね。はい、最初はグー、はい、じゃんけんポン。じゃあ勝った方からどうぞ。
はい、はい、私は水産大学校3年、
ちょっとマイク近づいて、はい、
水産大学校3年の食品科学科の小倉彩香と言います。
イエイ。何やってるんですか、食品科学科って。
食品科学科は、水産なので特に水産に特化してるんですけど、でもそれでもいろんな食品に関する、例えば食品の、うん、食品衛生学って言って、なんか
あれですあれだけベルベルベルベルしちゃって急になんか日本語が喋れない外国人か、ね、英語が喋れない日本人かになってますけど、大丈夫ですか。
はい、例えば、
うん、例えば
食中毒とか、
ほう、
そういうのをやったり、
うん、
あと菌を実際に培養したりして、
菌を培養するの、
培養して、うん、その食中毒菌が、うん、なんかどんくらいいたかとか、例えばカビが生えた、なんかもうずっと冷蔵庫にあったなんか肉とかを実際に自分たちで持ってきて、
うん、
それをその中に入れてそれをちょっと待っとくんですよ、うん、そしたらめっちゃ増えてるみたいな感じでそういうのめっちゃ
好きです。いや多分僕もミキサーのリクさんも同じ。いや君おもろいな。めっちゃ増えるよそれは、培養するんだからそれ。ちょっとね厳しいこと言うけど、そんなんじゃ別に通らんぞって話。
すみません。食品表示とかもしてます。ポテトチップスの裏の表示とか、
ありますよ
とかの、
うん、
なんだろうな、成分とかがどの順番で書かないといけないかとかいうのもやってます。
あれは含まれてる含有率っていうか、あれで決まるの。
そうです。 でもそうですね、
例えば、はい、卵とかってうわーってやって最後になんかわけなからん添加物がついてるじゃないですか、はい、っていうことはその割合で多いのが最初よみたいな感じなんでしょ。要は
そうです。で、
うん、で
添加物が新しく食品表示法変わってて、
うん、
で添加物は区切って後から書くとか、
はいはい、
今までは添加物と材料を、ま、混ぜてたんですけど、
うん、
新しくなるのは、添加物と材料を分けて、
うん、
お客さんが見やすいように、
うん、
っていう表示に変わってます。
へえ、なるほど。
すいません、なんかアバウトで説明がす
いや、あなたの弱点が分かりました。全てを勢いで終わらせようとすると。説明をきちんとするようにしてください。
はい、分かりました。
この人本当に分かっとるんかみたいな、すごい心配を与えますんで、本当に君水産科学行ってんのかみたいな。はい、ということで、そんな小倉さんでございますが、でも彼女はあれですよ、地域の活動、市民活動でいろいろ動いてる、その話した方がいいんじゃないの。
そうですね、じゃあ、その話を宣伝も兼ねて、
じゃあ後にしましょう。はい。、はい、どうぞ。はい、
おはようございます。九州大谷短期大学演劇放送フィールドに所属しております、金田美葉月です。来年度で2年生になります。先月もうちょうど1ヶ月前にもこの番組に一度お世話になっていただいたんですけど、覚えていらっしゃいますでしょうか。
お世話になっていただいたっていうのはなんか
よくわからない日本
語。出演したでいいよ。
出演しました。そう、私の学校は、私が、所属している学科は主に、ざっくり説明したら演劇の勉強しております。
うん、
で主に、スタッフコース、音響、照明、舞台美術の勉強をする人、
うん、
俳優コース、演技のお勉強で、ミュージカルコースは主に歌とダンス、
うん、
で声優コースはアフレコのお勉強とかを、主になんか4つのコースがあるんですけど、
うん、
ちょっと、去年までは俳優コースにしようか声優コースにしようか悩んでたんですけど、
うん、
最近声優コースに入ろうかなってちょっと決めました。
うーん、以上。
そんなもんですかね。
そんなもんですか。はい、拍手。実際にそこの、前回ちょっと突っ込んでなかったと思うんだけど、結構その俳優とか声優とかを輩出してるんですか。
なんか卒業生で、劇団四季に入ってた人とか普通にいますし、
う
ん、元劇団四季で活動していた人が、役者さんとかパフォーマーさんが、特別教師としてなんか大体1週間ぐらいの期間でなんかいろいろ教えてくれる時間も設けてもらったりもしてますし、
いわゆる集中講義って、
それです、それです。あと、はい、あとは普通に学校の先生が声優の先生とか脚本書いてる先生とか普通にいますし、
へ
ー、でもその先生が何を書いてるのかとかあんまり見たことない。でもなんかすごい先生みたいです。
ああ、なるほどね。で声優コースに変えると。
あ、そうですね、もともとは俳優コースにしようって思ってたんですけど、
うん、
なんか声優コースの方が私個人としてはいっぱい演技についてなんか指示をしてほしいっていうか、なんかいろいろ言ってほしい側だから、うん、1年間いろんな授業をちょっと取ってみたんですけど、
うん、
声優の時間が一番演技について指示してくれる時間が多いな、回数が多いなって思ったから声優コースにしました。
指示っていうのは師匠の師のことの方の教えてくれる方の指示。
そう、指示っていうかダメ出しみたいな感じ。
あ、
なんかここはもっとこれだからみたいな、
ツッコミなら分かりやすく言うと。
そうですね、あと、
要はフィードバックというか、
そんな感じです。
いやー、フィードバックしがいがあると思います。あなた。 突っ込みどころというか、だからそれに対してあなたも成長するためにどんどん答えていかなきゃいけないからね、うん、頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、ということで自己紹介であっという間に10分経ちましたけどもね大丈夫ちょっと、
はい
何はい
大丈夫です頑張ります。
はい、では今日のオープニングナンバーいこうと思うんですけれども、これ誰が選んだんですか？これ、
私です。
おお、なぜこの曲にしたんですか？
あのちょうど先週、
うん、
あの私の学校が卒業式だったんです。
ああ、今卒業式シーズンですかね。
そうなんで、なんかこの曲は多分卒業式の曲だなって思って、
うん、
でちょうど私も、去年のこの時期が高校の卒業式で、
うん、
でもうすぐ卒業式だなって思ってた時にこの曲聴いたらちょっとあの、うん、なんか涙出そうになった。何かいろいろな思い出を思い出して、なんかちょっと泣きそうになって、
うん、
でもまあ結局泣かなかったんですけど、
なん
けどなんかたまなんかこの曲をこの時期に聴いたらなんか泣きそうになるから、卒業式の曲ってたらもうこれしかないなって思って。
卒業式の曲ってたらこれしかない。じゃあ曲紹介お願いします。
はい、ミューズできっと青春が聞こえるです。
はい、お届けいたしましたのはミューズできっと青春が聞こえるということで、確かに聞いたことありますねこれね。
あ、あの NHK の、 あの E テレで再放送されてた時期があったから多分それじゃないですかね。
へー、じゃあ E テレなんだ。
お、 E テレであのわざわざ NHK さんがあの再放送してくれて、
へ
ー、ありがたかったですね
いいね、自分のことのようにねこうやって言ってくれるっていうのはいいですけれども、今日のテーマなんですが、ね、今日は地域と若者ということで今日、お伝えしていきますね。なんでこの地域と若者にしたのかって話なんですけど、今日実はゲスト、インターンシップの学生にもちなんでおりまして、ね、小倉さん、
はいはい、
あなたはあの地域の活動をしているということだったんですけれども、ちょっとそのあたりちょっとご説明をというかご紹介をお願いいたします。
はい、私は水産大学校はまず吉見というところにあるんですけど、その吉見が、スーパーが1軒とセブンイレブンが1軒で、それ以外には遊ぶ場所もお店もないっていう、ちょっと水産大学校の学生にはちょっと物足りない場所でありまして、で、まあ、私は店を開くことはまだ本当はやりたいなって思うんですけど、なんか最初何ができるかって考えた時にイベントならできるだろうと思って、今吉見を中心にイベントを作ったり企画運営をさせていただいてます、
うん、
で、大きいイベントで言えば、JR の方に協力してもらって地域の商工会の方々と一緒に、大学生と一緒に、寄って知って見てよしみふれあい祭りっていうイベントをして、普段はよしみ駅無人駅で改札もないんですけど、
うん、
秘密の扉がありまして、後ろによしみ、はいはいはい、よしみ駅に、うん、そこを JR の方に開けていただいて、うん、そこになんかあの模型、なんか本格的な模型とかを置いていただいて、
うん、
あの子供の方が遊べるみたいな、子供が遊べるような空間 を作っていただいたりして、
うん、
とかあの無料の抽選会して、うん、それは商工会の方々に協力してもらって、あのプレゼントを用意してもらって、
うん、
だったんですけど、あとお店屋台も出しておでん、吉見は、かまぼこが有名なんですけど、
はい、
そこのかまぼこをおでんにして、うん、でとか、まあ、焼き鳥とかそんなも いろいろ出して、うん、 結果的に400人の方に来ていただいて、それは無料抽選券で配った数なんですけど、400人くらいの方に来ていただいてっていうのが最近の秋にした1回目のイベントなんですけど、うん、一番大きいイベントだったんですけど、他に私はやっぱ水産大なので、魚を使ったイベントもしたいなと思いまして、婦人会の方々と一緒に、レンコダイっていうタイの中でもちっちゃくって、うん、そんなに鮮度もすぐ落ちちゃうっていう、沖底、下関沖底っていう、底引き網の漁業が有名なんですけど、やっぱり下関はブリとか、なんかビタの魚って言われるんですけど、こうなんだろうな、歯応えがある魚を好むんですけど、レンコダイっていうのはちょっと水分が多い魚で、なかなか消費がされてなくって、安くで売られてるけどめんどくさいしっていう、美味しくないしっていうので、あんまり人気がない魚なんですけど、それを使ってなんか料理を考えよう。でそしてちょうどコンクールがあったので、それに出そうっていうことで、20人ぐらい集まっていただいて、学生と、地域の方々と一緒に料理を考えてっていうイベントをしたり、でその、コンクールに出したやつは、最終審査まで残って、しかも 2品も残ってっていう結果でした。賞はその最終審査では賞取れなかったんですけどっていう感じです。他にもいろいろイベントしてますけど、まあ、簡単に言ったらそんな感じですか、
ね、簡単じゃねえよ
すいません、いっぱい喋りました。
いや、聞き役に徹そうと思ってすごく我慢してたんですけど、就活の番組ではありますので、ちょっと、はい、厳しく言おうと思うんですけど、
はい、お願いします。
もう少しまとめた方がいいね。
あ、そうですね、
お魚の話始めたら地域と関係ないしになっちゃうんで。
そうですね、
いいんですよ別に、はい、で、メッセージ来ておりまして、
はい、
もうね、ラジオネーム、ナイタマコトさん。まあ、いつもの前のレギュラー、辛口コメンテーターでございます。声優の方は言葉を丁寧に選んで、効果が持てますね、ということです。
ありがとうございます。
小倉さんは確かによく分かってないことを勢いで強引に濁しちゃうタイプかも。三次面接あたりでやられるパターンだということです。
ありがとうございます。気をつけます。これから頑張ります。
で、小倉さん、今話してる活動の説明について、自分が話したことを録画見ながら文字起こしして、一文が長すぎることに気づいて直せたら収穫って。ね、確かにね、いつ終わるんだみたいな、区切りがないんですよ、あなたの会話には。なんで、この番組の最大のメリットは、録画で残るっていう、録音も残りますから、
はい、
自分のあれを聞いたらさ、ああ、なるほどなと、なりますんで、
わかりました。
それでもこの番組出ただけでもですね、
はい、
成長できますんで。
ありがとうございます。
ね。はい。で、じゃあ、せっかくだからさ、感想っていうか、どうですか、今の話を聞いて、ちょっとコメンテートじゃないけど。
感想ですか、うん、なんかまあ、この番組始まる前にも、ちょこっとお話聞いたんですけど、うん、まあ、まず、400人すごいなっていうことと、ざっくり言ったら、
うん。ありがとうございます。
やってることはすごいですよ。やってることはすごい。うん、はい、どうぞ。いや、
すごいですよね。で、あと、なんだろう、その大学の周りに何もないっていうのは、結構不便だなと思って。で、私の学校も、まあ、田舎だから本当に何もなくって、まあ、結構不便してるなっていうところで、まあ、イベントごと起こすっていうのはすごいですし、あと、まあ、お魚の話も結構なんかされてて、でなんか私は正直あまりお魚にあんまり興味がない、ないし、ないけど、でも、タイのなんか仲間の何でしたっけ？
レンコダイ。
あ、レンコダイです。レンコダイもちょっと後で調べてみようかなって思いましたね。うん、あ、でもちょっと話長かったから、途中で何て言えばいいか、かなと思って。でも、まあ一番印象に残ってるキーワード出そうと思ったら、400人と、あとレンコダイのこと、とかなって感じですね、私は。
うん、 大事ですよ。今のその客観的なね、お話が多分そういった印象を与えてるってことになりますから、
はい、ね、ありがとうございます。
はい、でこの地域と若者なんですけれども、じゃあこの金富さん、
はい、
このテーマを聞いてあなたは何を考えますか？
地域と若者、うん、今回
なんか地域に対してなんかやってることとあったりするじゃん。
地域の、そう、自分の地元の下関について、うん、あんまりなんかその地域の活動はあんまり全く したことがなくって、正直、うん、でなんか若者って言ったら私、まあ、まだ19歳なんですけど、
うん、
まあ、10代もうすぐ20代とかいう人のことを指すんじゃないかなっていう、うん、基本的に私はなんかその深く考えるよりもなんかアバウトにバッて考えた方が、
うん、
まあ、ちょっと答えに導けるかなみたいな感じでちょっと今日放送前考えてみたんですけど、うん、町おこし、そうです、町おこしかどうかはわからないんですけど、
うん、
元自分の同級生で、
うん、
ご当地アイドルをしてる友達が約2名いまして、
うん、2名ね、
約2名、
約ってその前つけて2人いるって言うんじゃない
、まあ、2名いまして、うん、はい、そういうこともあるのか、入るのかなと思って、なんかその結構そのちょっとグループ名を忘れちゃったんですけど、
うん、
私2人ともなんか調べたらもうなんかグループ抜けてたんですけど、
うん、
普通に駅の前で歌ってたり、うん、ラジオ出てたり、あとお祭りの日はまあちょっとステージ、
うん、
なんかイベントとか開いたりしてて、下関以外でもあとチャチャタウン の、
はいはいはい、
広場のところでなんか卒業ライブとかいうのもしてて、結構 YouTube とかでちょっと見てたんですけど、
うん、
あ、こういうことかなってって思って、まあ、確かになんかちょっとご当地アイドルっていうところもあって、なんかその有名どころって言ったら例えばなんかリンクとか、あとなんか山口活性学園とか、
はいはい、
そういうグループと比べたらちょっとなんか知名度はちょっと低い方だなってちょっと思って YouTube でとか見てたり、あと生でも見たことあるんですけど、たまたま帰り道あやってるところを目撃したとかで見てたんですけど、あ、でもなんか頑張ってるなって思って、
うーん、でもその2人脱退しちゃったんでしょ。
脱退しなんで脱退したかは知らないんですけどし、なんかまああまり聞かない方がいいところも
ありますけど、
でもなんかあ頑張ってる人見るとなんか自分もなんか頑張ろうと思っていう気持ちにはなんかさせられましたね。
うーん、なるほどね。まあでもそうやって地域で活動することっていうことから刺激を受けるというようなことかな。
そんな感じですね、うん、このテーマに沿った話ができたかちょっとまだ不安ですけど。
なるほどですね、わかりました。メッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。先ほどの、誠さんでございますが、小倉さん、私も学生時代に山の田エリアで学童保育の市民活動をしていましたと。いつかお会いしていろいろお話ししたいですということですか。
おお、よろしくお願いします。
ほお、よろしくお願いします。
はい、またこちら来るので
ね。ということで、まあいろいろとまだもう少しと掘り下げていきたいなと思ってます。まあその先日も話になったんですが、まあ天神でね、福岡の天神でまた別に新しい番組が立ち上がる形で、それにちょっと今携わってる部分があってですね、やはりその高校生までのコミュニティと大学生までのコミュニティで一気に変わるじゃないですか。まあ、その高校生までなんてはっきり言って徒歩ないしは自転車で行ける距離ぐらいしかなくて、で地域というものに対しての意識っていうのがなかなか及ばない部分があるんですけれども、まあ、大学生になった途端にやはりその地域というものに対しての意識が芽生えると。でも大体その地元ではなくてもうその土地を離れてしまったら、そのいわゆる行った先の地域に対してのことに対して、だから小倉さんなんて元々大分なわけでし ね、で、大分からさらにちょっと田舎の吉見に行って、で、なんじゃこりゃーみたいになって、で、でもそれであなたはなんとかしたいという風になったわけだから、うん、はい、これがもし大分の大学に行ってたらまた違ってたわけじゃないですか。うん、なんで、そのあたりちょっと掘り起こしていく必要もあるのかなっていう気がしつつ、ちょっと曲挟む形にします。これ誰が選んだんですか？
はい。スケーターボーイ。
なんでこの曲にしたんですか？
私アヴリル・ラヴィーンが好きで、
うん、
なんでかっていうと高校生の時になんか学校でダンスした時にアヴリル・ラヴィーンを踊ってそれから知ったんですけど、
うん、
よくジョギングとかするんですけどその時にすごいテンポが良くって、
うん、
それでこのスケーターボーイもかなりノリノリな曲なのであんまり歌詞がっていう意味じゃないんですけど私洋楽は歌詞を気にせず曲調で選ぶタイプで、
うん、
これはすごくノリノリな曲なので選びました。
わかりました、
はい、
じゃあちょっとその辺意識して曲紹介なんとかかんとかでなんとかかんとかっていきますんでいいですか。ちょっと元気よく小倉さんっていうのがわかるような形で、
はい、
お願いします。どうぞ。
アヴリル・ラヴィーンでスケーターボーイ。
はい、お届けいたしましたら、アヴリル・ラヴィーンで、スケーターボーイ、ね、これ綴り面白いよね。なんかこういうにかにもアメリカって感じでいかしていいなと思うんですが、はい、時刻は10時34分まもなく30秒となるところですが、後半戦でございます。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、280回目の放送ということで、まもなく300回を、ね、行こうとしておりますが、皆さんいかがでしょうか。今日の地域と若者でございますが、この番組は3つのチャンネルでお届けしております。まず1つ目が FM ラジオ周波数 78.5MHz、こちら関門地域山口県下関市と、福岡県北九州市、この1円でお楽しみいただいております。先日もですね、山口県宇部市の方から、オフラインでメッセージいただきまして、実は聞いてますということで私が FM キララというですね、山口県宇部市のですね、コミュニティ FM でパーソナリティやってる頃から、私のことをずっと気にかけてる女性のリスナーがいてですね、この前聞きましたよって連絡いただいて、非常にありがたいなと思う。10年以上の、方なんですけれども、まあそういった形で、山口県、結構ね、豊後高田でも聞けるんですよ、FM 北区、意外と飛ぶと。車のカーラジオで。うん、まあ、それと広範囲でお楽しみいただいております。それともう一つがですね、インターネットを介しましたサイマルラジオというものがございます。こちら、まあ、FM 北九のホームページからアクセスしていただくと結構ですし、サイマルラジオというふうに Google などで検索していただければ、そちらからも、チャンネルがありますんでお楽しみいただけます。スマホ、タブレット端末、パソコン、そして携帯電話、インターネットがつながるものであれば全てにおいてお楽しみいただけます。でその各国からですね、遡ってみるとマレーシア、ベトナムなのとですね、あと年末特番においてアメリカとも中継結んだりとかですね、メッセージいただいておりますんで、ぜひですね、海外行ったら知ってる就活ご覧になってください。絶対見ないだろうね、はい。あともう一つ、はい、ユーストリームです。このカメラです。ね。あと映ってます、ずっと。お母さんとか。ね。こんな形です。ユーストリーム、ライブストリーミングでスタジオの様子を配信しております。皆さん、よろしくお願いいたします。はい、来ました。はい。見える、はい、聞ける、ラジオで、ナウオンエアーということで、かのみさん忘れてたでしょ。
ちょっと1ヶ月遅い。ちょっとでもなんか、あ、これ来るって思って、今その、
短
時間ですごい一生懸命思い出したんですけど、ちょっとダメでしたね。
これ、小倉さん覚えておいてくださいね。
はい。
あれなんです。ね、さっき、オフマイクの時にですね、もう小倉さん言ってましたからね。はい、どうぞ。
次も来ます。
時々いるんですよ。誘ってもないのに来る人。いいんです。大歓迎ね。じゃあ、金富さんも、一回来てくれて、
はい、
で、今回またちゃんと来てくれたから、 別に呼んだというよりかは彼女が来たいって言って医師で来てるわけだから、はあ、今日はそういった意味では非常にいい流れですね。
はい
はい、ということでですね、メッセージいただいておりますんでご紹介いたしましょう。今日はね、多分アーカイブ聞いた方が面白いな、これ多分、うん、絶対聞いた方がいいよ、アーカイブ。自分が何を言ってるのかっていうことと話の整理になりますんでね。
はい
はい、ラジオネーム成田誠さん、地方にいると地域貢献の大合唱でもはやうんざりなんだが、首都圏にもこれを求められていると、これを求められているとすると大変だなということで、前に資料に埼玉大学の地元就職率のノルマが来ているというのを見て、そんな無茶だと思ったもんだと。地域といっても離島のように、領土や排他的経済水域にかかるものは莫大な税金とエネルギーをつぎ込んで守るべきだと思うが、山間部の限界集落を活性化させる必要って意味あんのかと、必要ってあんのかということで、特に大学の地域なんちゃら学部の活動に関連して、大したことない6次産品作ってみたいとか、どうですか実際、ちょっと水産大学の視点から含めてもそういうの。
私はそうですね、もし意味がなかったとしても、そこに住んでる人がいる限り、やっぱ大学生がそういうのを作ってくれたり、まあ、私はそういうのあんま作ってないんですけど、うん、例えば6次産品作ったとしたら、うん、やっぱり嬉しいっていう、なんか心の温かさを感じる、なんかここに来てくれて、この街のことを思って大学生が作ってくれたんだっていう、そういう温かさがもうなんか活性化、まあ、確かにお金が経済的に潤うっていうのもあると思うんですけど、何よりもここにまだずっといてよかった、これからもここでもうちょっと頑張ろうかしらっていう、おばあちゃんとかおじいちゃんが増えるっていうだけでもすごい大学生のとしてはやりがいがあるし、私もそういうところはすごい大事にしてて、なんか売り上げとか、さっきも400人来たって言ったんですけど、400人来ていただいたのも嬉しいんですけど、そうじゃなくって、そこじゃなくって、そのイベントでまた新しい地域の人と話をして顔見知りになってっていうところが、私の今一番のやりがい、町おこしのやりがいです。
なるほどね。先日、福岡の舞鶴、まあ、親不孝通りで九州大学の学生とちょっと一緒になる、まあ、たまたまだったんですけれども、4人ぐらいかな、21世紀プログラム課程といって、まあ、要は今度この春から競争学部、共に作る学部っていうのが九州大学、相当半世紀近いぶりぐらいに新しい学部ができるんですけれども、その彼らは糸島ってわかります？福岡の糸島ハウスとか、あのあたり結構地域活動というか、彼らの場合はそういう学部じゃなくて、そういうのを自主的にもともとやる風土があって、そういってなんて商品開発であるとか農業で従事したりとかで、そういったことやってる彼らとやり取りしてた時に、なんて言うんでしょうね、あまりその地域とかなんとかこだわりというよりかは、どうやったら社会とか自分たちが貢献できるかって、すごいある意味フラットだったんですよね。なんか縛りがあるというか。で、これたまたまですけれども、今クラウドファンディングです。山口県の周防大島、
はい、
で、そういったキャリアの学習で、クラウドファンディングで授業をやっていきますと、これまさにこのラジオにも出てくださった大野さんが今それをやってるんですけれども、あとやっぱりいろいろとですね、考えていく上で、あまりその地域というものの定義、地域というものにこだわりすぎるのもいかがなものかなみたいな最近思ってきてるんですね。なんかそうするとなんか全てによってそれがなんか足かせになってる気がしてですね。うん。だから、実際にその地方創生って言っても、実は、東京都も一応地方なんですよね。だからその国の政策では地方創生に関しては東京都もやれって言われてるんですよ、実は。ああ、見えて。だから、実はその都会っていうその一極集中、結局地方創生しなきゃいけないっていうのは、その東京の一極集中が根本的な問題であって、逆にじゃあ東京が地方に何をしてくれるのかみたいなことだって必要だろうし、うん。だから、そういった意味では、なんていうのかな、東京からできる地方創生で、別になんか茶化すぐらいなことじゃなくて、なんかそのある意味、なんか覚悟みたいな。うん。なんか、まあ、ふるさと納税って僕ちょっと違うような気がするんだけど、 うん、なんかその辺もできたらなと思うんですが、ちょっと難しい話ですけど、貝の実さん、
はい、
どうですか、なんかあなたにとって地域でできることといえば、あのアイドルでもいいですよ、まあ、さっきアイドルね二人の話はもうやめちゃったって話なんですけど
地域でできることですか。うーん、まずあなんかさっきもあの言ってたんで、なんかお店を出すっていうのも一つの手です、うん、あのなんかバザーみたいな感じ、
うん、
でとか、あとはそうです、まあ、それこそ、まあ、私が興味あるジャンルで言ったら、うん、演劇のこととかも、
うん、前回の時にもちょっとお話ししましたけど、劇団をね、日本大学の芸術学部でやってる女の子がこの番組に出てくれた時があって、確かに僕もその辺で考えた時に地域の活性化で演劇、うんうん、劇でっていうのはありだなと思ってて、う
ん、あなんか
その辺ちょっとどうですか、じゃあ話し続けて、う
ん、演劇ですか、うん、なんかちょっと若干話がそれちゃうんですけど、
それの全然この人それまくってますね
、はい、その去年ね、ちょっとあのスタッフの活動でお世話になったあの九州の方の劇団さんがいらっしゃるんですけど、そこの人がどうやら福岡と山口県はなんか演劇がかなり栄えてるところみたいなんです。
へえ、それ初耳ですね。
私もなんか去年知ったばっかりなんですけど、うん、あ、山口も結構栄えてるんだなと思って、でそれでなんかそれ考えたら、あの確かになんかあの自分の前の高校、中学高校の学校が、うん、先月ぐらいに確かなんか映画を作ったみたいで、でそれを、まあ、無料でなんか公演してて、なんか私はまあちょっと見に行けなかったんですけど、うん、あでもこういうことをしてるんだなっていうの、なんか最近進化してるなと思って、で逆に私もなんかここの学校の生徒だったら、
うん、
ちょっと出てみたいなっていうのもありますし、なんか、うん、テーマとしてはなんか多分下関とあと自分の学校とかそういうのをテーマにしてるっていう、まあそうです、結論から言ったらなんか自分の地域をなんか演技で表現するっていうのもなかなかの地域活動とかじゃないかなとか思って、で逆に私もそういうのをやってみたいっていうのも、まあ、でもなんかそういう演技がしたいから、まあその今の学校に所属してるんですけど、うん、
いやだからすごくいいなと思うんだけど、肝心なのはそれをどうやって継続して、その何か行動するのお金がかかるわけじゃん。
そうですよ ね,
ねえ、だからそこをどうするかですよね。
そこは、うん、なんかお金やっぱりかかりますよね。
うん、
うん、まあなんかそのスタジオっていうか、その公演する舞台を借りるのにもお金がかかるし、うん、機材とかあと人材、
うん、
まあ、キャストスタッフとかも、そのなんていうか部活とかでしてることとはわけが違うから、
うん、
結構そこら辺をなんかただなんかやりたいって思うだけだったら多分その私一人でも多分できると思うから、
うん、
まあ本気でやりたいなって思ったらもうちょっとなんか深いところまで考えていかないといけないなっていうことをちょっと今喋ってて思いました。
あのすごくいいこと言ってると思います。あの物事の本質的に何が問題かっていうことの整理ができているので、あとはそれをどうするかですよ。うん、キャスト、あの別に演劇に関わらず関係なくキャストって大事で、誰と一緒に仕事するかとか、どういった環境でどういった価値観で仕事に取り組むかっていうところまで研ぎ澄まして仕事ができれば一番これ幸せだしうまくいくはずなんですよ。少人数でも大きなことできるし、やろうと思ったら。だからベンチャー企業って成り立つんですよね。演劇ベンチャーって聞いたことないじゃん、そもそも。
聞いたことないです、
ね、演劇で資本集めて、演劇で。だから、僕、そう言ってもこう劇団四季ってすげえなと思うんですよ。だって、あんな、変なし、わけわからんコンテンツいけないけどさ、ライオンキングで会おうとか言って、なんか、で、人集めてさ、で、儲かってるわけでしょ。で劇団四季の俳優さんって結構給料いいらしいね、なんかね。
あ、みたいですね。
うん。 びっくりした。下手なサラリーマンの劇団四季の給料がいいんだもん。だったら新卒で劇団四季行くってありだなと思って、まあそう言っといて、そう考えたら今のあなたが言ってることってすごくなるほどなっていう気がしますっていうところを踏まえて、もう10時47分なんですけれども、今日の最後のナンバーですね。これ、まあ、いろんな意味で、いろんな意味を含めてこの曲にしていますね。お二人っていうかね、その年齢的な部分と、またあとそのこれからの未来の歌詞っていうことと、あとやっぱ福岡大分、これ九州もね、絡んでる曲でございますんで、お届けいたしましょう。 AKB48 で恋するフォーチュンくん。
FM 北九 78.5
はい、お届けいたしましたのは AKB48 で恋するフォーチュンクッキーでした。ということで時刻は10時53分でございます。残り、4分でこの番組終わりますが、はい、あっという間だったらちょっと手を挙げて、はい、今日ディレクターいますからね、もうあえて名前出しませんが、もう嬉しいですよね、こうやってね、卒業生を支えてくれるって、あ、もうバレましたけどね、今ねやはりこういう風に続けていくって、何がやっぱりその学生さんと関わる仕事で 大変かっていうと、世代交代が必ずあるっていうところですよね。だからそういった意味で市民活動とか地域活動なんかも途中で止まっちゃうんですよね。その志が伝わらずして、バトンタッチ受けた後輩が何もしなくて終わっちゃったって、これね、よく話題になります。市役所の人、地域の人で関係者、企業関係者とって、若者を買いかぶりすぎるんだって僕絶対言うんですよ。ダメですって、そんな若者を信用しつつ信用しちゃダメですからって言って、なんでかっていうと、次の世代にバトンタッチできないとかね、あと意外と動いてくれないとか、やっぱり就職活動で忙しくなるとか、地域の人って意外とその辺やっぱりね、若者を利用しちゃおうみたいな部分もあって、僕ね、すごく嫌な、わかるでしょ。もう1年生の段階で分かってたら終わってますよ、はっきり言って、それは。だからそういった意味ではね、大事にしてほしいなと思うんですけどね。ということで今日の番組の1時間の感想を、じゃあ小倉さんからどうぞ。
就活の面接っていう話も兼ねて、まだまだ話す部分で未熟だなと感じた1時間でした、
うん。
この後からこれ見返せるってことだったので、しっかり見返して自分の弱点を把握して今後に生かしたいと思います。
はい、マイク若干近づいてね
はいちょっと離れました。
じゃあどうぞ金上さん。はい、
今回2回目なんですけど、うん、まあ、結構なんかあんまり文章っていうか文法がごちゃごちゃな部分があるから、とりあえず国語の勉強しようと思いました結構大事ですよね多分。
いや、はい、あ、どうぞ、まだまだありますか。
あります、
うん、どうぞ、はいはい。
でもなんかもう3回目もしたいなって思いましたね。おー、でもこういうことが多分大事なんだなって思って、で今度は、まあ、国語の勉強をしてからもうちょっと今日よりも語彙力が上がった状態で、まあ、3回目に参加したいと思います。
拍手。海野さん、あと頭いいね。
いや、そんなことない。
即座に語彙力を高めたいって普通言わねえぞ、大学先日まで高校生だったでしょ、はい、つい先日まで。
すごいと思います。
うん、なかなか多分センスはあるんだろうね。ただまとめ方の問題なんでしょうね、
よく言われます
あ、ちょっとそれはちょっと調子乗りすぎかなとか。
いやいや、そんなことない本当に言われるんです
よ。ああ、なるほどね。いや、でも頑張ってほしいですね、はい、ということで、残り1分になりましたけれども、来週は福岡の天神でお届けいたしますが、来週は来週でまた卒業式がございます。この番組4年間支えてくれた西南学院大学の村木加奈子ちゃん、ミス別府が、卒業ということになりますので、卒業式を交えての放送となりますので、よろしくお願いいたします。ということで今日は言ってなかったですけど、最後言おうか君が。はい、はい、どうぞ。
この番組は地域のために地域を超えて、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお届けいたしました。
はい、マイクの調子が悪かったみたいですがそれ含めて らしいなと思いました。はい、ザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りしました。また来週も聞いてください。ありがとうございました。さようなら。
さようなら。